たします、今日はですね、先週の続きになります、先週は使徒の8章からお語りいたしました、8章後半はですね、少しまた後日お語りする形になると思います、今日は9章、1節から9節まで、使徒パウロの改心のところからご一緒に今日は御言葉を学んでいきたいと思います、タイトルとしてはですね、光は闇の中に輝いている、ヨハネの一章の5節の御言葉でありますが、光は闇の中に輝いている。イエス様の光はですね、このどんな闇の中にあっても輝いていて消えることがないということをですね、今日は私たち御言葉から一緒に学んでいきたいと思います。そしてこの御言葉が私の人生にもアーメン、しかり最もだということをですね、今日私たちこの御言葉によって確信していきたいと思います。そうすればきっとですね、いや必ず私たちの人生、光、この闇が見えるような人生の中で光をしっかり見てですね、光に包まれて進んでいくことができる、そのことをですね、私たちは期待しております。今日また3つを、テーマとして、見ていきます。3点です。後でまた触れますが、パウロはですね、自分でも語っています。熱心なだけでですね、この知恵なく自分は歩んでいたということをですね、彼は後に語っておりますが、そしてこれが A です。そして2番目、人はですね、その熱心さによって行動します。行動していきます。自分は考えていることをですね、この実行していきます。使徒パウロも、当時はサウロという名前でしたが、彼もですね、この熱心に迫害しようと、もう燃えに燃えてですね、そして実行していたということをですね、今日また一緒に見ていくことになると思います。ところがそのサウロも変えられていきます。 C です。キリストの光、キリストの力をですね、この迫害していたパウロ、当時のサウロさえも変えることができました。でも今日の一番のポイントはここです。キリストを呼び求めることが最も大切なことである。どんなに私たちが弱くても、またどんなに私たちがこの仮に汚れていても、どんなに私たちがこの不信仰の中で歩んでいたとしても、でもその場所でキリストを呼び求めた、あなたがキリストを呼び求めたならば、あなたは必ず救われる。これがですね、今日神様から与えられた御言葉の一番のポイントになります。アーメン。これで終わってしまってもいいのかなという感じもしますが、今日の御言葉を、開かせていただきたいと思います。使徒の働き、9章です。1節から9節までをお読みしてまいります。私は新約2017で読ませていただきますが、皆さんご自分の聖書をですね、見ていただければと思います。使徒の働きの9章、1節からです。さてサウロ、後のパウロですが、さてサウロはなおも主の弟子たちを脅かして殺害しようと息巻き、大祭司のところに行ってダマスコの諸教会宛ての手紙を求めた。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ出し縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。この道のものというのはイエス様を信じるクリスチャンのことでありますが、ところがサウロが道を進んでダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼の周りを照らした。彼は地に倒れて自分に語りかける声を聞いた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、ここが中心ですね、と言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたがしなければならないことが告げられる。同行していた者たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていた。サウロは地面から立ち上がった。しかし目を開けてみたものの何も見えなかった。それで人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。彼は3日間目が見えず食べることも飲むこともしなかった。 アメン。短くお祈りをさせていただきます。イエス様、あなたはあの迫害していた当時のサウロに近づかれ、光を照らされ、言葉をかけられました。そのやり取りの結果、あのサウロは劇的な方向転換、改心をすることができ、彼は神様の働きに進む人物に変えられていったことを私たちは覚えます。主よ、私たちの中にも頑固な部分がたくさんあります。そして神様にのことを理解できずに間違えたり、また時に反発したりするような、そのような肉の思いを持っている現実があることを認めます。けれども、キリストの光を体験し、キリストの言葉をいただき、そしてその時私たちがキリストの皆、主の皆を呼び求めていく時に、私たちが作り変えられるということを、今日私たち御言葉を通して学んでいくことができれば幸いだと願っています。神様、どうか御言葉には力があります。私たちの人生を変える力があります。そして私たちを通して私たちの周りの方の人生を変える力もあります。どうか主よ、今日あなたの御言葉によって私たちが養われてまいりますように。すべて感謝し、イエス・キリストのお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。はい、今日またですね、3つのポイントを、見ていきたいと思います。まず、このパウロはですね、熱心なだけで歩んでいたということをですね、今日まず一緒に見ていきたいと思います。使徒の働きの、今日は9章を読みましたが、8章を見るとですね、1節にパウロはこのステパノ、サウロはステパノを殺すことに賛成していたということが書かれています。もうすでにですね、もうサウルは自分の意思がはっきりしていたということですね。そしてあの後にですね、彼はクリスチャンになった後、あの使徒の働き26章にですね、あのアグリッパ王というですね、ユダヤのことをよく知っている、ユダヤ教のことも知っている王様にですね、彼は弁明しているところがあります。そこにですね、このあの彼の改心のやり取りについて彼が語っている場面がありますので、そこも今日見ていきたいと思います。使徒の働き26章の5節から10節までです。5節、7節、9節、10節ですかね、読ませていただきます。私は私たちの宗教の中で、ユダヤ教ですね、最も厳格な派に従ってパリサイ人として生活してきました。はい、彼はそういう人物です。26-7、私たちの十二部族は昼も夜も熱心に神に仕えながら、この約束のものを得たいと望んでいます。王よ、私はこの望みを抱いているためにユダヤ人から訴えられているのです。これは後のことですね。26-9、実は私自身もナザレ人イエスの名に対して徹底して反対すべきであると考えていました。26-10、そしてそれをエルサレムで実行しました。祭司長たちから権限を受けた私は多くの生徒たちを牢に閉じ込め、彼ら殺される時には賛成の票を投じました。そうですね、パウロは、後のパウロは語っているわけです。そして先ほどですね、この、購読いたしましたこのパウロのローマ人の手紙の中に、このユダヤ人に対してこの書いている場面がありますが、でもこれはですね、かつての自分のことを語っているというふうにも言うことが言えると思いますね。すなわちロマの 10-2 は、彼らは神に対して熱心であることを証ししますが、その熱心は知識に基づくものではありません。まあ、箴言の 19-2 でですね、これ第3版ですが、熱心のなければ知識のないのよくないという御言葉がありますが、このパウロはですね、このユダヤ人が熱心であるのは知識に基づくものではないと言っています。そして彼らは 10-3、神の義を知らず、すごいですよね、ユダヤ人は神の義を知らないって彼は言い切ってます。そしてここです、自らの義を立てようとして、これユダヤ人とあと自分の過去が重なっているというふうに理解することができますので、当時自分は自らの義を立てようとして神の義に従っていませんでしたと 彼は語っているわけですね。そして立法が目指すものはキリストです。それは義は信じるものすべてに与えられる。本来立法が目指すものはキリストにであるにもかかわらず、キリストの本当のこの事実を知らずに勝手に自分の義で自分の情熱で間違ったことを一生懸命やっていた。それがユダヤ人であったかつての自分だった、自分であったということをですね、このパウロは語っているわけですね。でも皆さん、私たちはこの、まあ、パウロはかなりですね極端な人間だと思いますが、あのパウロのことをあまり笑えないっていうことでもあると思うんですね。私たちもこの神の義を知らずに意外と熱心に自分の義を全うしてですね、これが正しいんだ、そして神の義のことがよく分からずに時に無視して、これが正しいんだ、これがいいんだ、これは私が信じてやってることなんだ、これをしていくんだ、すべきなんだ、やるんだやるんだ、えいえいおーみたいな感じでですね、自分のやり方に必死に進んでいく、まさにこの熱心なだけで知識がないのは良くない。これは新改訳の2017ではこういうふうに訳しています。箴言の 19-2、 魂に知識がないことは良くない。なかなか深いですね。こう魂、私たちの魂に魂の知識がないことは良くない。急ぎ足の者は罪に陥る。急いで自分なりに自分で勝手に解釈して走っていく者は罪に落ちてしまうということをですね、箴言は語っているわけでありますね。アメン。ですから私たちは神様の知識を知る必要があるということ、そしてこの知識はですね、この本当に聖霊によって教えられないとわからないものでありますので、ですから私たちは今日ですね、この礼拝会の中でたくさんのことを私語らせていただきますが、でも大事なことは一つか二つぐらいに絞られていくと思います。ですからそれを受け止めていくことができたら幸いだということであると思います。パウロはですね、ですから自分で自分のことを語っています。私は熱心だった、でもそれは知識が伴っていなかったということを彼は語っています。そしてですね、人はですね、こう熱心ですとやはりですね、その熱心さを実行していきます。このイエス様の例え話、ルカの6章43節から46節を見ていきますが、43、良い木が良い実を結ぶことはなく、悪い木は良い実を結ぶことがありません。つまり良い木は良い実を結ぶし、悪い木は悪い実を結ぶとイエス様はおっしゃるわけですね。そして、6-45、良い人はその心の、これ大事ですね、その心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。人の口は心に満ちていることを話すからです。つまりここでイエス様がおっしゃっているのは、私たちの心の中に良いものがあればそれは良い言葉となって現れるものだ。そして私たちの心に悪いものがあるとそれは悪い言葉となって現れていく。だから心の中の思いをやはり大切にしていくようにということをイエス様は語っておられる。そしてイエス様はこのですね、この群衆とのやり取りの中でこの文脈で語っていますので、その後ですね、なぜあなた方は私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないのですか。結構きついことをイエス様はですね、群衆の前でも語っていらっしゃるということをここで見ることができますね。つまりイエス様はおっしゃるわけですよ。主よ主よと口で言ってるのに、なぜ私の行いをしないのか。それはつまりあなたはこのしよしよと言ってはいるけれど、そのような信仰思いを持っておらず、そして私を信じていないから、口ではしよしよと言ってるけど私の行いをしないということをイエス様はおっしゃっておられるわけですね。そしてイエス様は、私の行いをするとすれば、あなたは私の喜ぶ思いを持ち、そして喜ぶ心から喜ぶ言葉を出し、そして私の喜ぶ行動をしていくようになる。つまりあなたの心にこの喜ばれる思いがあるとすれば、それはあなたは言葉も行動も喜ばれるものになっていくということをイエス様はおっしゃっておられるということであるわけです。つまり 行動を人は評価しますが、それが大事ではなく、口、言葉を人はそれ影響を受けますが、それが大事ではなく、一番大事なのは私たちの心が一番大事だ。心が神様が喜ぶような心でいれば、言葉も神様が喜ぶ言葉になり、行動も神様が喜ぶ行動になる。だから私たちが一番注目すべきは、私たちの心の中の思いを注目すべきだということをイエス様はおっしゃっておられる。アメン。ですから私たちは心が清められること、心が整えられることを求めていくということが大切だということを、私たちはイエス様の言葉から知ることができるわけでありますよね。アメン。だから行動をこう人から何と言いましょうか、上手に見えるように、こう上辺だけで行動をこうきれいにしていったり、または口先だけでもうごまかしまくってきれいな言葉を上手に語って、そしてその人を絡め取って自分の思い通りにするというのではなくて、一番大事な部分はあなたの心を神様に清めていただいたら、愛の言葉を出すことができるし、愛の行動もあなたは取ることができる。だから大事なものはあなたの心を清めていただくことだということをイエス様はおっしゃっておられる。そして今日ですね、パウルを私たちは見ようとしています。つまりパウルは行動が劇的に変わりましたよね。キリスト者を迫害していたあの当時のサウロが、まさにキリストを述べ伝える人に変わった。言葉も変わりました。でも彼は何が変わったか、彼の心が変わったわけですね。アメン。霊が変わったわけですよ。アメン。そこが変わったから彼の心も行動も変わっていた。だから私たちはあまり表面的なものを、特に信仰の、特に神様とのやり取りの中では表面的なものを見るのではなくて、私の心の中を神様にしっかり見ていただいて、そしてそこを清めていただくということに私たちは注目していくことが大事だということが、この場所からも分かるということになるかと思います。そしてですね、はい、でね、今日読んだロマの10の17一緒に読んでもらってもよろしいですか。はい。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての御言葉を通して実現するんです。第3版では信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですというふうになっておりますけれども、でもつまり心に御言葉を聞くということが大事なわけですね。でその時にこの正直ということが大事なわけです。つまり私たちが心で御言葉を聞いた時にですね、例えばですね、このイエス様は7の70倍許しなさいとおっしゃっておられます。愛しなさい、許しなさいとおっしゃっておられる。これがイエス様の言葉でありますよね。アメン。イエス様は私たちに愛しなさい、許しなさいとおっしゃっておられる。でも私たちが本音の部分で人からいろんな嫌なことを言われた時に、皆さん心の中でどう思うか、これ正直にですね、この思ってほしい、受け止めてほしいと思いますけど、嫌なことを散々言われた後ですね、でも御言葉は愛しなさい、許しなさいと語っておられる。ここでどうするかということです ね。正直さが一番大切です。正直さが、その瞬間にその愛しなさい、ああこんな人に、私はこんな人に対してこうどうしたらいいのか、でも御言葉は愛しなさい、許しなさい、その時に皆さんどうされますか。御言葉が心に響いた時どうされますか。アメン。どうされますか。アメン、ね、基本的にはアーメン、聞きますよね。アーメン、聞いていきます。でも正直に祈るとは思います。聞きますけど、でも難しいです。そう祈るかもしれない。でもそのやり取りが非常に大事なわけですね。つまり今日ですね、私が皆さんに訴えていきたいことは、聞くということ、または主を呼び求めるということは表面的なことでは難しいということでありますよ。つまり自分のそのままの姿を引っ提げながら御言葉を聞きます、葛藤します、そして十字架を思い起こします。そのやり取りの中で 主の言葉を聞いていく。アメン。この作業がどうしても必要になるわけですね。ここに信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての御言葉を通して実現するのです。聞くことから始まります。でもそれが本当にあなたの心に根付くには、今日パウロを見てもしばらく時間がかかったというところを最後見ていくことになりますが、少し時間がかかるかもしれない。でもですね、聞きたいという姿勢を持つことが非常に大切になるわけですね。皆さんに質問します、ね。信仰は聞くことから始まるとありますが、皆さん御言葉を聞きたいと思われますか？アメン。よろしいですか、ね、ここ大事なんですよ、ね、御言葉を聞きたいと思われますか？イエス様が、ね、命をかけて与えてくださった十字架と復活のこの御言葉を聞きたいと思われますか？アメン。はい、アメン。これ大事です、ね、思った後で、ね、でもイエス様、そうですけどイエス様、このやり取りをしながら、でも最終的には皆さんはやっぱりイエス様の言葉を聞こうとしておられるでしょうから、アメン。やり取りを何度も10回20回もしかしたら100回を超えるかもしれない。でもそのやり取りの中で心にストンと落ちるまで、よろしいですか。こうある人が、まあ、仮にですよ、ある人が憎らしいと思ったとします。仮にですよ、あの A さんという人がして、その人の顔を見るだけでもイライラする、もう腹が立つ。でもそういう時には、ね、それでもイエス様は許しなさい、私があなたを愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいとイエス様はあなたに語っておられるわけですね。そうすると、こんな人を愛することなんてできないですというと、私があなたを愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいというイエス様の言葉がまた蘇るわけですね。いや、難しいですよ。そうするとイエス様がまた、私があなた方を、あなたを愛したようにあなたも周りの人を愛していきなさい。そうするとだんだんですね、イエス様の十字架のパワーの方に、まあ、心が向いていく。だんだん私たちは降参していく。つまりイエス様が私のために命を捨ててくださった、ああそれは本当だ、じゃあそのお方が足を洗ってくださった、清めてくださったのであれば、それを受けた中のほんの少しでもあの人の足を洗うかのようなことを私はしていくべきだということ、これをイエス様とのやり取りの中で私たちはこのストンと腹に落として、ですから聞くというのはこの深みがありますし、聞くというのは時間がかかるかもしれない。だから皆さん、聞くというのをあまり簡単に考えない方がいいと思いますよ。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉を通して実現する。アーメン。知ってます、分かります、聞いてます。でも本当に聞いてますかということであるわけです。本当にあなたは御言葉を聞いてますか？イエス様とのやり取りをした上で、もう 100% アーメン、アーメン、アーメンと言えるほど、あなたは本当に御言葉を聞いて受け入れてますか？もし受け入れてない部分があれば、イエス様との会話が再開するわけですよね。心が変えられたら言葉が変わる。言葉が変わったら行動が変わる。パウロもそのように変えられたわけですね。だから私たちは行動が変わるためには心が変えられる必要があるわけですよ。アメン。でも心が変えられるためには、変えられた振りとかですね、変わった気分では変わらないわけですよね。アメン。ですから私たち、ね、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉を通して実現するという、この聞くということをまずですね、聞きたいと私たちは思っている、そう確認いたしましたね。アメン。でも次はそれを本当に深い部分で聞いていく、御言葉を思い巡らしていく、そしてイエス様がしてくださったことを思い巡らしていく中で、私たちが腑に落ちていくというところまで聞くということを深めていく必要があるわけですね。アメン。繰り返しになりますが、心が変われば言葉が変わりますよね。アメン。言葉が変われば行動が変わりますよね。アメン。 皆さん行動、良い行動を取りたいですよね。アメン。であればどこを変えるんですか。いや、どこを変えていただくんですか。はい、心ですね。はい、有名なローマ人の手紙の12章にこうありますね。はい、この世と調子合わせていけません。12の2です。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるかを見分けることができるようになります、と書かれてますね。アメン。アメン、書かれてますよね。ローマの12の2です、ね、ですからこの神様を見上げて、そして心を新たにして自分を神様に変えていただくという、そういうやり取り、そこにはやはり信仰、御言葉を、神の言葉を聞くという作業がどうしても必要になってくるということをですね、私たちはこの理解することができると思います。アメン。そして今日最後のポイントに入っていきたいと思います。主を呼び求めるとその人は救われる。あの当時のサウロ、この情熱に、間違った情熱に燃えて、もう憤りと怒りに燃えたあのサウロでさえ、キリストの光、言葉によって方向転換することができた。アメン。皆さん、そんなイエス様の力があるとすれば、私が方向転換することは可能だと思いますか、不可能だと思いますか。すごい変な質問ですけど、私がキリストの光を見て方向転換するのは可能だと思います、それでも不可能だと思います。アーメン。可能ですよね。これ信仰で告白しましょうね。可能ですね。アーメン。ですからそこがですね、今日この後見ていく最後のポイントです。はい、ですからどのように聞くのか、どのように呼び求めるのか、これがですね、今日のこのメッセージの大切なポイントになっていくと思います。まずですね、最初にこの、構図を見ていきたいと思います。光と闇との関係を見ていきたいと思います。ヨハネの 1-5、 光は、一緒に読んでもらってよろしいですか。はい、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。アメン。ヨハネの福音書1章にはですね、光がこう闇の中に光が輝いているわけですね。光が闇の中で輝いている、そして闇はこの光に打ち勝つことはなかったとありますね。アメン。光というのは非常にですね、強い力を持っていますね。どんなに小さな光でも、それが強い光であれば、1キロだろうと10キロだろうと100キロだろうと、その光は先まで通るわけですね。ちっちゃくてもそこに光があることが分かるということでありますね。アメン。よろしいですか、ね、そして神様はこう光あれとおっしゃった、ね、そこにもこう光が書かれてますが、でもですね、このそしてね、光と闇を分けられたとこの語られていますが、でもですね、この私たちの心を今日ですね、一緒に見ていきたいと思うんです。第一ポイントです。 3-16、これもパウロの言葉ですが、あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。第一ポイント 6-19、 あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか。これ第3パウロの方です、聖書はですね、あなたは神の宮で、そして聖霊があなたのうちに住んでおられるということははっきり書かれているわけですね。アメン。ですから、この仮にですよ、これ今日も今また仮にという言い方をします。仮にあなたの心が、仮にですよ、真っ黒でも、真っ黒でもイエス様を信じているなら、その真っ黒な心の中に聖霊の光があるということになるわけじゃないですか。アメン。仮に真っ黒ですよ、灰色だったり薄かったりというのが現実だと思いますが、そしてこの真っ黒な闇と聖霊の光、キリストの霊の光、どっちが強いかということを考えていただきたいと思います。闇は光に打ち勝つことがなかった、光は闇の中に輝いた。 皆さんの心がどれぐらい真っ黒でも、聖霊の光、キリストの光が照らされたとき、どちらが強いか。どちらですか、ね、聖霊の光ですよ ね。そしてこの聖霊の光は闇に打ち勝ったわけです ね。ですから私たちは聖霊の光とこのいつもこの格闘をし、その聖霊の光の言葉をいつも受け止め聞いていたならば、私たちの闇が薄まり、また私たちの闇の影響力が下がり、もしかするとクリスチャンになったとしても何か闇のことばっかり考えているという人がいるかもしれない。極端な言い方ですが、でもそうであったとしても、仮に光の方が強いですから、あなたが光の方に目を向けていきさえすれば、光の方が強いですから、その光の力にますますあなたは満たされて、そして闇を押しのけていくことができるということを皆さんは理解することができますか。アメン。よろしいですか。アメン、ね、もう一度ヨハネの 1-5、ね、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。イエス様の十字架と復活による勝利の力はあなたの心の中であっても、勝利の光としてあなたを照らしてくださっているということ、このことをですね、まずこの事実として、構造として私たちは理解していきたいと思います。アメン。そしてそれの一つのモデルケースがサウロ、後のパウロであるわけですよ。キリストの光がバーンと照らされて、彼はバタッと倒れました。そしてもう目が見えない状況になりました。でも光の方が強いので、彼のこのなんていうか、知識のないこの間違った情熱に向かっていたものがバーンと光の方に方向転換することができたということを、私たちはこのサウロの物語から見ることができるわけですね。アメン。ですからそれは私たちにもそのようなことが起きるということになるわけですよ。アメン。私たちがどれほど頑固で無知で自分のわがままなことをやり続けていたとしても、キリストの光が近づいて声をかけていただいて、あなたがこのキリストにこの呼び求めていくなら、主の皆を呼び求めるなら皆救われる。そうすればあなたは救われて、そして整えられていくということ、そのことを私たちはもう多分同じようなことを何度も言ってるんですが、それが今日の一番中心テーマですので、はい、そのことを見ていきたいと思います。はい。で、今見たのはこうキリストの光は圧倒的であるということです。ですからそういう圧倒的なキリストがですね、サウロがこの間違った情熱でもう 鼻息荒げてですね、そして、いや、捕まえてやる、ダマスコ のキリスト者たちを、なんとかしてやると言ったときに、ここで大事なポイント、キリストから声をかけてくださったということです。キリストが最初に声をかけてくださったということです。私たちが変えられるときも同じです。キリストがあなたに声をかけてくださったときから、あなたのこの悔い改めの道、方向転換の道が始まります。アーメン。ですから私たちはキリストが声をかけてくださることをいつも備えていくということも大事になるかと思いますが、パウロに戻ります。はい。キリストが最初にパウロに語りかけた書の9-3ですね。ところがサウロが道を進んでダマスコの近くに来たとき、突然天からの光が彼の周りを照らした。彼は地に倒れて、自分に語りかける声を聞いた光がボーンと照らして、バッターンと倒されて、そして彼は語りかけを聞くわけですね。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。はい。そして、ここが鍵だと前にも書いてありますね。はい。主よ、あなたはどなたですか。すごい言葉ですよね。ちょっとピント外れということにもなるとは思います。だってキリストが語りかけてくださった。ね、でも彼はどなたって言うんですよ。主よ、あなたはどなた。主だと分かるんだけど、主なんだけど、この人が誰だか分からない。これがサウルのこの時の状況ですね。でも この正直さは非常に素晴らしいと思いません？分かんないんだったら分かんないですもん。分かったふりをする。 それは祈りとしては難しいですね。次の祈りに向かいません。分かりません、主よ教えてくださいって言ったら、神様はいろんな御言葉や状況の中で教えてくださった。ここまで分かりました、でもまだ十分分かってません、私どこまで分かってどこまで分かってないかもよく分かってません、どうかそのことも含めて教えてくださいというようなやり取りをしていく中で、だんだん神様との会話が深まっていくということになるとすれば、主よあなたはどなたですか、皆さんだったらどう答えますか。バーンと光が照らされます。まあ倒れるところまでいかないと思います。何か光が照らされて、そして何か御臨在を感じるということが仮にあったとしたら、皆さんだったらでこの状況なんて答えますか、主よあなたを愛しています、主よ語ってくださって感謝します、主よあなたはどなたですか、主よ私あなたの声今まで聞いたことはなかったかもしれません、とかいろんなやり取りできると思います。一つではないはずです ね。でもこういうですね、イエス様が語りかけてくださった時に、やはりあなたの言葉で呼び求めることが大事だということですね。そして心の整理の時間が必要だったということはちょっとこの後に触れていきます。はい、呼び求めたということを見ていきますね。はい、もう最後にまとめの方に入っていきます。この今読んだところ、はい、同じことをですね、このアグリッパ王にもサウルは語っています。使徒の26-14、サウルサウルなぜ私を迫害するのか、あのこの後少し加えてますね、パウロね、トゲのついた棒を蹴るのはあなたには痛い、イエス様はそんなことも語っておられたということが後のパウロの言葉から分かりますね。トゲのついた棒をあのこの当時のサウルは蹴ってたわけですよ。この野郎この野郎この野郎この野郎ってイエス様はそれは痛いことだよって教えてくださった。イエス様はサウルが何をしてたかっていうことが分かってるわけですね。はいね、私は、26-15、私が主はあなたはどうなったですかというと、主はこう言われたました、私はあなたが迫害してイエスである。これ相当なショックだと思いますけどね、ね、だってこの野郎キリストなんてイエスなんてなんであいつら信じるんだ、あんな知恵のないバカなやつらない、俺は学問を積んで、そしてこうヘブル人で、そしてこのガマリエルの元で学んで、こう神学の鍵を尽くした、この私が判断するお前らは間違っているってですね、サウルは考えてたわけですよ ね。そのサウルがですね、あなたどなたですかって言うと、私はあなたが迫害しているイエスである。もうガーンですよね、もうすでに倒れてますけど、さらに倒れるような気分だったとは思います。はい、そして彼はあのパウロはですね、後に書いてます、起き上がって自分の足で立ちなさい、私があなたに現れたのはあなたが私を見たことや私があなたに示そうとしていることについて、あなたを保護者また証人に任命するためである。私はあなたをこの民と標準の中から救い出し、彼らのところに使わすんだってサウルはイエス様から聞くわけですね。サウルは分かります、ああこの方がイエス様が主であって、私がやってたことを、この棒を蹴るようなことをやってたことを全部分かっておられるお方であって、そして私はこの後どういう使命を持っている、そしてどういう使命が与えられるかも知っておられるお方が、私が迫害していたイエス様だったんだ、そう彼は悟るわけですね。そして少し時間がかかります。どうしても人間ってそうね、船曲がれって言ってもすぐには曲がらないですよ、ゆっくり曲がっていくっていうことですよ。それが大きくてそして重たい船であれば、その分ゆっくり曲がることになりますよ。このサウルはこの時は3日間かかったようですね。もう3日間食べることもせず飲むこともできせず、彼は祈って思い巡らして、彼の今までの知識とそしてこの衝撃的なキリストイエスとの出会いをこの総合していっていく中で、そしてですね、でもその前にこのアナニアがやってきて、今日は触れませんが手を置いて祈ると、これもまた別の物語がありますが、目から鱗、これあの日本語で目から鱗のもともとのことわざ の源だと言われてますね。あのサウロの目から鱗のようなのポロッと取れて、 サウルは目が見えるようになったということですが、ちょっとした小ネタですけど、まあ、知ってる方も多いですね。まあでも目から鱗で、そして信じてバプテスマを受けて、つまり信じて洗礼を受けたわけですね。つまり公でも自分はイエスを信じたということを彼は表明して、そして食事をして、数日ダマスコとダマスコの弟子たちを交わっていく中で、彼は気持ちが整理されていったわけですよ。で、整理されたらどうなったか、それが9の20ですね。直ちに諸街道で、ユダヤの街道で、この方こそ神の子ですとイエスのことを述べ伝えた。周りの人たちはもうびっくり、もう目が点だと思いますね。なんだこいつってだ、ちょっと前までキリスト者を迫害していた、あの同じサウロか、今なんかキリストのことを力強く今度語ってるではないか。まあ、後に彼はいろんな手紙を書いて、それを私たち読んでますが、でももうガラッと変わっていく中で、人々は9の21、これを聞いた人々は皆驚いたわけですね。はい、大事なことは信じることです。信じることです。ロマの10の10、人は心に信じて義と認められます。アメン。そしてそれを自分の心の中で思い巡らしながら、口で告白して、そして変えられ、そして救われていくんです。もう完全な救いはイエス様と出会った時ですが、心で信じて義と認められます、アーメンです、イエス様信じました、ハレリア、もうね、天のに命の書に名前が書かれています。でもその後、その御言葉を受け取りつつ、この心で思い巡らして咀嚼して、本当に信じます。皆さんよろしいですか。本当に信じます。私の全存在かけて、まあ、ここまで行くのはなかなか難しいかもしれませんが、でも本当に深く深く信じます、アーメンと心で信じた後、口で告白して救われていくということです、ね、ですからここにあえて書きました。結局は信じたいか信じたくないかだけです。究極は信じたいのか、本音で信じたくないのか。もし信じたくないと思ったら、またやり取りですね、イエス様との。私信じたくないんです。そうすると、多分今日の流れで言えば、あなたは知識を持っていないっていうふうに言われることになると思います。キリストが何をしたのか、あなたに何をしてくれたのか、それをあなたは知らないから、そういうことが言えるのだというふうにイエス様から言われてしまうということになるかと思います。ですから私たちはですね、この御言葉を信じて、そして口で告白し続ける、よろしいでしょうか、ね、はい、私たちの心の姿勢が大事だということであります。はい、そうして、はい、ね、もうこれはもう語っていることを最後確認ですが、結局はそうなるには、もう一言で言えばこれです。一緒に読みましょう。はい、主の皆を呼び求める者は皆救われるのです。アーメン、ね、この方に信頼する者は失望されることがない。ユダヤ人ギリシャ人区別はない。同じ主が全ての人の主であり、ご自分を呼び求める全ての人に豊かな恵みをお与えになるからです。アーメン。あの人、この当時のサウロ、後のパウロも、この自分はもう知識なく、知識があると思い込んで、そして間違った道を必死に情熱をかけてやっていたにもかかわらず、イエス様が語りかけてくださった、この私はあなたが迫害しているキリストであると言われた時に、その前にこのなぜ私を迫害するのかという言葉をかけた時に、主にあなたはどなたですかと語りかけたところから、このサウロの後のパウロの人生が変わったということを今日私たちは見ることができたと思います。皆さんの人生が変わる秘訣、それは主に呼び求めることです。アメン。皆さんの厳しい時に、厳しい状況、自分の力では難しいという時、その時こそあなたはキリストに呼び求める時なんです。そして呼び求めたら御言葉が返ってきます。または御言葉をきっと思い起こすこと、または思い起こせなかったら聖書一生懸命読んでください。いろいろと読んでください。そしたら何か
ピンと心に響くものがあるはずです。それをしていく中で、その御言葉であなたは変えられていく。主よの御名を呼び求める者は救われる。アメン。最後、このことをお話しして、終えていきたいと思います。イエス様が分かったら、イエス様が分かったら、イエス様に近づいていくように私たちはなっていきますね。アメン。イエス様の姿が分かってきたら、そのお方に近づいていこうという気持ちになっていくと思います。アメン。またですね、今私たちは教会とはどういう姿かということをですね、こうテキストを通して学ぼうとしています。イエス様が喜ばれる教会の姿が分かったなら、私たちはその喜ばれる姿に近づいていきたいと思うようになるかと思います。アメン、ね、なぜなら教会はキリストの体で、全てのものを全て、これエペソの 1-23 ですね。全てのものの、全てのものを満たす方は満ちておられるところです、ね、キリストは教会を愛しています。皆さん一人一人、私のことをイエス様愛しておられますが、でもその共同体である教会も愛しておられるので、私たちはイエス様のこの素晴らしい姿を知っていきたいですし、そしてイエス様が与えた教会とはどういうものかということも私たちは知っていきたいと思います。そしてそのイエス様が喜ばれる方向に近づいていきたい。でもこの秘訣、コツは何でしたっけ。主の御名を呼び求める者は皆何でした。救われます。コツは主を呼び求めることです。一言お祈りをしていきたいと思います。まとめです。パウロは熱心なだけで歩んでいました。でも熱心さを間違った形で実行してしまいました。でも結局はキリストはパウロを変えることができました。もう何度も言ってます。鍵はイエス様、キリストを呼び求めることであります。一言お祈りしお捧げします。イエス様、今日重複する形で言葉を出しはしたとは思いますが、でも主よ、あなたが一人一人の心に主を呼び求めたら、キリストはその人を救ってくれるということをあなたは教えてくださった、語ってくださったと信じます。どうか私たち厳しい中であっても、キリストを呼び求めて心を変えられて、言葉も変えられて、行動も変えられていく、そんな方向転換した悔い改めの生活をしていくことができるように、どうかお導きください。そのために今日教えられたことは非常にシンプルです。ただキリストを呼び求めていったらよい、ただキリストを心の奥底から呼び求めていったらよい、そうすれば心が変わり、言葉が変わり、行動が変わる。神様導いてください。イエス様のお名前によってお祈りお捧げいたします。アメン。どうぞしばらく皆さんお祈りください。この時間、メッセージの直後の時間は神様、イエス様との濃密な会話の時間になると信じます。どうか皆さん、あなたが教えられたことを本当に心から濃密にイエス様にお語りしましょう。その会話があなたの財産になると信じます。しばらくこの時間、深い深い思いでイエス様に祈りを捧げていきたいと思います。しばらく祈っていきましょう。アメン。